まず1点目です、小中学校の空調設備、これ体育館についてお伺いをいたします。各議員ですね、この場でいろいろと、まあ、切り口を変えながらも小学校中学校の体育施設を体育館の空調設備に関して、いろんな質問をされて議論を交わされております。その中で、まあ、私も同じように、ですね、質問するとしますが、まあ、いろいろ話を聞きますと、まあ、構造上の問題であったりとか財政面の問題であったりとか、まあ、昨日もですね、清水議員が言われましたけれども、やっぱりランニングコストがとうとうかかると、そういう面でなかなかその前に進みたいけどもこう進めないという実情があるということを、いろいろお話を伺っております。しかしながらですね、やっぱまた今年も暑い夏がやってきますし、どうしてもそういう話が進んでいるということはやっぱり需要があるということをご理解いただきたいと思います。それまでですね、まあ、令和7年度までの国交省の補助予算が続いてましたが、昨日の答弁で、15年度まで引き上げられたということで、まあ、2分の1の補助ということでありました。これからですね、まあ、小学校中学校いろんな問題があると思います。ハード面ソフト面いろんな問題があると思いますが、なかなかその優先順位に体育館が持ち上がらないということで、どういったものかなと思いながら、今日はですね、総合的に、小中学校の体育施設、まあ、校舎もそうですけど、これからどういう議論がされていくのか、その中で体育館に対しての空調設備が、まあ、あるのかどうかということも踏まえて、ご質問したいと思いますので、まず1点目どうぞよろしくお願いいたします。
山内豊議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。メラ教育次長。
5番、山内議員の小中学校の体育館の空調設備についてのご質問にお答えをいたします。令和5年9月会議においても、小中学校の体育館を含めた空調の整備についてご質問いただいたところでございますが、現在の小中学校の設備改修工事等の状況を申し上げますと、まず屋内運動場照明設備等改修工事、これは体育館の照明を現在の水銀灯から LED へ交換するものです。この工事を実施をしております。合わせて今年度から特別教室の音楽室と理科室になりますが、新たに空調設備の設置工事を実施をしているところです。これらの工事は水銀灯の生産終了によるもの、および学校からの設置要望によるものでございますが、加えて施設の老朽化による屋上防水工事も同時に行っておりまして、学校施設設備において急を要するものを優先し計画的に取り組んでいるところでございます。まあ、以上のことから議員からの体育館への空調整備について議論のテーブルに上がることはあるのかというご質問でございますけれども、その必要性については十分理解をしておりますが、予算も限られている中、当面は現在計画的に進めている工事を優先して取り組んでいきたいと考えているところでございます。
以上。
山内議員。
はい、はい、ご答弁いただきました。思った通りの、ご答弁ありがとうございます。なかなかですね、そういうふうに、すんなりといく問題でもないというふうには、集中強調しております。ただ、ですね、まあ、少子化のスピードがですね、急激に進む中で、小学校においてはですね、やっぱどうしてもその、まあ、もったいないというか、これから、まあ、当面はですね、統廃合はしないというふうにおっしゃられましたけれども、やはりどうしてもこう、クラスの人数が、学校の、子どもの人数が少なくなっていくと、その必要性に対して問われるものがあると思います。私もその辺は十分理解しているつもりです。ただ、実際ですね、それに、踏まえて見えるのが、トイレの様式化に関しても、やはり必要性が本当に全部様式化にする必要性があるのかどうかということも議論の上に、踏まえてやっていかなければいけないと思っております。で、その中で、まあ、体育館が、まあ、小学校の体育館ももちろん、一般にももちろん開放されておりますし、そういう利便性もあるとは思います。私の中ではですね、もうこう、持論なんですけども、まあ、統廃合を考えた上で、まあ、小学校の体育館の空調設備を、 これからやっていくっていうにはすごく、まあ、財政面のリスクが高いなと思います。我慢すべき点だかなとは思うんですが、どうしてもですね、やっぱりまあ、子どもたちの安全を考えると考慮に入れなければいけないなと思って、多分、他の議員もですね、同僚議員も、さまざまな切り口から議論していると思います。一つちょっとご提案なんですけども、まあ、統廃合の件に関してご提案なんですけども、小学校は当面はないということで、ただ中学校ですね、中学校はもうすでに4校に絞られております。これから先、その中学校が、まあ、1校になるか、まあ、そういう将来が来るかどうか分からないですけど、ただそういうことないと思います。で、まあ、優先順位としてですね、まあ、中学校の体育館も空調設備が必要ではないかと思いますし、ただ石田中学校の体育館どうしてもちょっとこう肩が古い、しかしながら近くにはスポーツセンターという立派な、建物もありますし、そういうこう、まあ、複合的な、共同利用という観点からですね、中学校をまずやろうという、 こう話にはならないのかどうか、ちょっと再質問お願いします。
村教育次長。
はい、山内議員の再質問にお答えをいたします。まあ、先ほど申しました、現在計画的に進めております改修工事につきましては、令和11年度には完了予定となっております。まあ、工事の進捗状況等も見ながら、今後体育館の空調については検討を始めるようになろうかと考えております。ただいま申されましたように、小学校の統廃合については現在、保護者の皆様方や地域の方々からそのような声は届いておりません。まあ、議員申されますように、少子化が続いておりまして、このままの状況が続きますと5年後10年後にはですね、そういう議論を始めないといけない時期が来ようかと思っております。まあ、中学校からどうかということでございますが、確かに我々も中学校の方は統合が今終わっているところでありまして、中学校からの整備が進めることができないかということを今後も検討していきたいというふうに考えております。
山
内議員。
はい、はい、そうですね、ぜひ、少しでも議論を前に進めていただきたいなというふうに思います。必ずしもですね、まあ、学校施設、まあ、無料で、まあ、一般には開放するとは言っておりません。その応分はしか教えて取るべきだと思っておりますので、まあ、その辺も踏まえて、しっかりと議論のテーブルに上げていただきたいと思います。あとですね、まあ、まあ、いろんな施設のこれからの問題も等々もありますし、やはりいろんな方が、使われるということも考えて、お話をしていきたいんですけども、まあ、この前、国会を聞いてたらですね、石破総理大臣が小学校の統廃合に関して、比較的新しい校舎も統廃合の対象になっているというふうなお話をされてました。まあ、そういうことでですね、まあ、子どもたちの学びのためにはしっかりとそういう反応面もしっかりやっていかなければいけないし、まあ、蛍光灯等もですね、これから始まっていくんだろうなと思います。もちろんそっちの方が優先ではあるんですけども、やはり先ほども言いました通り、各議員がですね、必要性をこの場で訴えているということはしっかりと理解をしてほしいと思っております。あと他の自治体を見ればですね、校舎が道の駅に変身したりとか、まあ、いろんな利活用方法もあるかと思います。体育館においても、まあ、それなりのものがあるのかなとは思いますけども、まあ、補助金等々の関係もありますでしょうし、いろんなこうご無理は言いませんけども、先を見据えた上で、しっかりと今校舎を同行するとかという先に、これからもし、校舎がなくなったことを考えた時の、想定も踏まえながらですね、しっかり前を見据えて、議論をしていただきたいと思います。多分いずれは校舎も減っていくかと思いますが、その時の利活用方法もですね、これからその議論の上に乗せていただいて、同時に、空調の関係もよろしくお願いをしたいと思います。 まあ、5年後10年後という話が、メラ事情の方からありましたけれども、そういうことも議論をしっかりだと見据えてやっていただきたいと思いますし、あと、この前日曜日ですね、ジュニアバレーの合同練習会が石田スポーツセンターでありました。ちょっと暖かかったんですね、その時。そしたらですね、すごい中結露が、すごくて、転倒する子供がいっぱいいましてですね、それがその廊下だけではなくて、フロア、奥のフロアの方に、もう結構集中して、なってました。ところによってはですね、水溜りができたというか、子供の押してきたりとかするような感じがあって、非常に危険なことを覚えてます。これがですね、なかなかこうモップで吹いてもなかなか収まらない、そういったことの原因究明もですね、同時にお願いをしたいと思いますし、もうスポーツセンターはですね、もう夏は暑すぎる、冬は寒すぎるということで有名な、本当になかなか使いようがない施設なので、そこもですね、空調設備に対しての議論に乗せていただきたいなと思いますが、ちょっと小中学校とはそれますが、ちょっとお求めいただきたいと思います。
メラ教育室長。
はい、はい、スポーツセンターの結露の件については声の方は私どもに届いております。まあ、なんて言いますか、ですね、除湿機等でですね、解決できるものなのかというところもですね、考えていかないといけないかと思っております。で、昨日から話が出ております交付金のことについてですが、空調設備整備臨時特例交付金について、まあ、15年まで延長されたということでございますけれども、これがですね、小中学校の体育館、そして避難所に指定されていることが補助要件となっておりますので、スポーツセンターがその小中学校ではないというところでありましてですね、別の交付金がないかどうかもですね、含めて考えていきたいと思っております。
山内議員。
はい、よくわかりました。ぜひですね、まあ、いろんな方法があると思います。調べて、私たちも調べますし、提案させていただきます。執行部の方も調べていただいて、対応をよろしくお願いしたいと思います。空調に関しては、以上で質問を終わりたいと思います。次です。ベネッセコーポレーションとの協定締結についてということで、質問をさせていただきますが、これですね、私の周りの教職員の先生方、すごい評価が高くてですね、これは山下さん、これすごいよと、このエンゲージメントですかね、この協定締結はすごいよということで、大変こういい反応をいただいております。で、先ほど、前回もですね、教育省からいろいろご答弁いただきましたし、そういう可能性があるんだろうなという、この、協定締結なんですが、まあ、大手教育会社ということで、私たちもそのベネッセコーポレーションは知ってはいるんですけども、そこと協定を組むことによって、壱岐市のですね、子どもたちの教育に関して、どのような効果をもたらすのかということをですね、私この場で しっかりと具体的にお聞きをしたいと思っておりまして、今日質問に挙げさせてもらいました。どうぞご教授よろしくお願いします。
山口教育長。
ご質問いただきまして、まずベネッセのことを少し話をしたいと思います。まあ、ベネッセコーポレーションは全国展開をする子どもの生きる力を育成する会社ということになっています。ベネッセという言葉はラテン語だったと思いますが、よりよく生きるという言葉だったと思います。で、この会社はご存知の通り、通信添削とか、それから高校生や中学生のいろいろな模擬試験などをやっておりまして、私の認識としては国内最大の教育コンテンツ、まあ、教材を持っている会社であるというふうに思っております。で、来年、令和6年度から壱岐市ではここの学習用ソフトを、子どもたちが使っている学習用端末に入れているんですが、その時こう選定する時に、実は私たちの方では選択肢が2つあって、このベネッセと もう一つですね、キュベナというのがありまして、学習ソフトがあって、こちらは皆さんがご存知の会社でいくと河合塾という予備校さんですね、ここをベースとした、まあ、今は違う会社がやっておりますけれども、ここもですね、教育コンテンツがたくさんあるわけですね。つまり教育コンテンツのベースは、問題であるとか、それから問題を作るその教材とか問題を解説するもの、そういったものなんですけど、で、結論から言うとベネッセが一番たくさん持っていると。しかも小学校から、あ、これ幼稚園から持ってますね、幼稚園から大人まで持っているということで、ここを選択いたしました。で、もう一つ、このソフトはですね、壱岐市だけじゃなくて、福岡市とか隣の唐津市、長崎県ではですね、学力が高いことで有名な長与町や時津町、まあ、平戸市なんかも入れてるんですね。で、おそらく、これ肌感覚で言いますが、全国の半分ぐらいの市や町で入ってるだろうと思っております。そういうことで、壱岐に転勤でやってこられる先生方も、まあ、比較的使いやすいのではないかというふうに思いますし、私、壱岐の先生方には福岡や唐津あたりの学校を見に行くように言ってるんですけども、行った先でも使っているというようなことがありまして、導入しております。で、今般協定を結んだんですけれども、そうすると、ベネッセから言われたのは、協定を結んだおかげで他の市よりも壱岐市に対して手厚いサポートをすることが可能になると言われておりまして、協定を結びました。で、実際にですね、大きく次の4点のような効果があると思っています。まず第一に、学習ソフトに関する研修会を壱岐で開くことが簡単になりました。それから2つ目ですが、学校がいろいろ困った時に直接ベネッセに疑問点を問い合わせることができるようになりました。で、3番目がですね、ベネッセを通じて教育全般に関する全国レベルの情報が学校に直接届くようになりました。で、4番目は、これ私たちですが、壱岐市の学力に関してベネッセに相談することができるようになりました。まあ、ベネッセはデータを持っておりますから、壱岐のこの状態は全国的に見てはどうなのかということに対して、ベネッセがこういうことじゃないだろうかという情報をくれるようになりました。そういう4つのいいところがあります。で、実際すでに効果が出ておりまして、3つほど申し上げますが、昨年11月に壱岐市で、教育委員さん、他の市や町の、長崎県内の他の市や町の教育委員さんが集まった研修会があって、80人ほどお見えになったんですが、そこでベネッセから本当に著名な方をお呼びして、そこで講演をしていただきました。もう本当に、こうなんて申し上げると、なかなか呼べないような方だったんですけども、聞かれた他の市や町の教育委員さんは早速ですね、そちらに連絡して、自分の市や町でも教員用に研修を行っているというふうに聞いています。2つ目はですね、この1月に協定を結んだんですが、すぐその後、うちの壱岐市の学校の先生対象に、研修会を行いました。これはオンラインで、福岡からオンラインでやったんですけども、どこかに集まるわけじゃなくて各学校で受けることができまして、私たちもモニターしておりましたけれども、ある小学校は全部の先生が会議室に集まって、そこに、入れたばっかりの電子黒板でを使って、研修会を受けておりました。そんな感じでやってます。それから、最後ですが、今ベネッセからは各学校向けに、さっき言った全国のこういうことがあってますという情報ですね、マンスリーレポートっていうんですけども、それは学校に送られているような状態でございます。このように、なんて申しますかね、協定を結んだ後、格段にですね、壱岐の先生方が全国の情報に触れるということができるようになっておりまして、それが非常に大きいと思います。こういうことで、学習ソフトの活用を軸にして、壱岐市の教育のレベルというのが上がっていくと思います。で、最終的には子どもの個別最適な学びとか、共同的な学びというのが充実すると思ってますし、それから、デジタル教材ですので、今まで親からお金を取って買っていたいろいろなドリルですね、これを買わなくていいようにだんだんなっていくと思います。もちろん、小学校低学年が鉛筆で、漢字を書くとかいう場面はなくせないと思いますけれども、高学年については問題集を買わなくてよくなりますので、保護者の経済的負担も軽くなるというようなことがあると思います。まあ、そういったことが効果として生まれるというふうに思っております。以上です。
山内議員、
はい、はい、ありがとうございます。私、その答弁予想をいつもするんですけども、 私の中ではですね、計り知れない効果があると、一言、私の意見です。先ほど教育長がおっしゃられるようにですね、私もベネッセ、という会社はですね、いろんな意味で、使わせていただいておりますが、私の姉がですね、姉夫婦が東京大手予備校におりまして、で、そこで子供が4人いるんですけども、何教材使ってるかなと思ったら、このベネッセの教材使ってるんですね。全然別の会社なんですけども、それだけやっぱこう分かりやすくできてるし、いろんなものが入ってると。で、そういうところとのもう、行きしの協定締結ということに関しては、もう本当に、いいことしかないんだろうなと思ってます。で、それをですね、これから、その協定締結を、いかに有効にするかというのは、やっぱ現場の先生方の思いもありますし、我々保護者のですね、理解もあります。そういう意味で、私、小学校2年生の息子が、おるんですけども、最近よく未来シードの話をしてくれます、学校で。今日未来シードできるとか、やったとかですね、グレードが上がったとかっていう話を、すごい楽しく、してくれてます。これについてですね、私もその授業参観とかで、学校をお伺いすることもあるんですけども、なかなかその、タブレット端末を使っている授業に遭遇しないんですね。で、やっぱりそこをどうしても見てみたいなと思うので、こうピンポイントで行きたいなと思うんですが、なかなかこう私だけ行くっていうのもですね、忍びないというものもありますし、せっかくあるこう、一人一台端末のことですので、こう持ち帰りがですね、持ち帰ってそういうこう、家庭学習をしている姿が、見れるのかどうかということの可能性も踏まえて、ちょっと、再質問のご答弁をいただきたいと思います。
山口教育長。
お答えいたします。まずですね、使っている姿を見たいとおっしゃったんですが、多分、お子様が行ってらっしゃる学校は、まだまだ使ってないと思いますけど、前回、山口議員が言ってくださった、伊佐節小学校とかですね、それから一番使っているのは芦部小学校だと思います。芦部、伊佐節、沼津あたりがよく使っていると思いますので、議員さん方も、校長に一言おっしゃって言っていただくと、これを見たいとおっしゃれば、そういう姿が見ることができると思います。それから持ち帰りのことでございますが、長崎県内のことを話すと、正直申しますと、持ち帰らせていないのは壱岐市だけです。で、他の市町は入っている学習用ソフトは違いますけど、持ち帰らせております。で、壱岐市もですね、昨年から持ち帰らせたいと思いまして、校長会と今協議をしているんですけども、校長さんたちが心配しているのが、 Wi-Fi 環境がないご家庭があって、そこに対してどういうフォローができるか、格差が生まれることを校長さんたちも心配しておりますけど、今そこは話し合っておりましてですね、学校によってもそこら辺がクリアできるところであれば持って帰っていいのではないかとあります。他の市や町は Wi-Fi ルーターを貸し出しているところもあるんですが、実際のところですね、貸し出したところで、通信料は個人負担なんですよ。で、それで結局 Wi-Fi ルーターは準備しても、もう借りる家庭はないとかいう状態もあって、何がいいのかなと思っておりますが、他の市や町はもうそういうことを無視して、踏み切っておるというところもあります。で、壱岐の方はですね、もう少しこうちょっと言葉を選びますが、上品にというか、家庭に寄り添いながらですね、できないかなと思っておりまして、この辺はまた校長会と話しながらやっていきますが、私どものスタンスとしては持ち帰らせたいというのがスタンスでございます。以上です。
以上。
山内議員。
はい、私のスタンスも持ち帰っていただきたいと思っておりますので、ここはちょっとしっかりとですね、説明をしながら理解をしていただきたいと思います。とにかく壱岐市の子どもたちのですね、学力が、それ相応に高くなることをですね、ご記念申し上げまして、この質問を終わらせていただきます。評議員会ありがとうございました。それでは、次の質問に移ります。最後の質問になります。指定管理者制度についてということで、質問通告書を、出させていただきました。指定管理者制度ですね、議会の議決が必要だって地方自治法にも、規定はあるんですけども、なかなかその議案に上がってくるものというのは、指定機関だったりとかですね、それに、付随する資料の、金額であったりとかっていうので、現在壱岐市において17の施設で指定管理者制度が設けられて、おります。その中にはですね、基本公募であるんでしょうけども、公募であったり非公募であったりとかっていう、 あと指定期間も3年5年とかバラバラで、まあ、こういう決め方どうなっているのかなということをですね、まあ、個別案件を聞くんではなくて、制度自体をしっかりと今日は皆さんにお伝えできたらなと思います。指定管理料金もですね、0円の施設から何千万円とかいう施設もありますし、そういう、こう、まあ、決め方とか、そういう根拠とかですね、そういうご質問を今日は、投げかけていきたいと思っております。中身のある、建設的な議論をしたいと思いますので、どうぞ分かりやすくよろしくお願いいたします。
中上副市長。
山口議員の3つ目のご質問、指定管理についてでございますが、指定管理者選定委員会設置要項で委員長は副市長と規定をされておりますので、私の方から答弁をさせていただきます。まず一つ目の指定管理の公募非公募の理由とその根拠についてとの質問でございます。まず指定管理者の募集につきましては、壱岐市公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例に基づいて対応をしているところでございます。その中で基本的には公募を前提といたしておりますが、公募を行わない合理的な理由があれば特定の団体を指定することができるとの規定に基づき、公募非公募を判断をいたしております。非公募としている理由といたしましては、公的団体もしくはそれに準ずる団体が安定的な運営を行っている、市内の継続雇用確保につながっている、有資格者の確保、他に事業を実施できる事業者がいない、また地域住民や関係者等で組織される団体で、その団体等が管理することによって利用者の利便性の向上が図られる場合など、まあ、施設ごとに理由は様々な状況にございます。まあ、非公募施設の、まあ、例といたしましては、まあ、例えば壱岐市社会福祉協議会が指定管理者となっております壱岐市地域福祉活動拠点施設、まあ、いわゆる五奈良町デイサービスセンター、勝本町風早、芦部町クオリティライフセンター翼、石田町総合福祉センターにつきましては、社会福祉協議会が旧庁において休業開始から管理、自宅され、まあ、それらの実績等によって非公募としており、また壱岐市自動車教習所の指定管理をしております協立自動車学校は、長崎県公安委員会指定の認可会社でございまして、市内に同様の認可、会社がないといったことで非公募といたしております。まあ、その他にも施設ごとに、まあ、理由は様々な、まあ、状況でございますが、いずれも合理的な理由で非公募といたしている状況でございます。なお指定管理者の指定に関する議案上程の際には、非公募の施設の場合その理由をお示し、まあ、あるいは、ご説明をさせていただいているところでございます。2つ目の公募の場合の選定委員の選定理由または関係法令はとのご質問でございます。指定管理者の選定につきましては、壱岐市公の施設の指定管理者選定要項第2条に選定委員会において行うと規定をされておりまして、公募非公募にかかわらず選定委員会を開催をし選定を行っております。選定委員会につきましては、壱岐市公の施設の指定管理者選定委員会設置要項第3条で、選定委員会は委員長に副市長を、副委員長に総務長を、委員に必要に応じ関係部長、関係次長、その他市長が特に認めたものをもって組織すると規定をされており、副市長以下部長等で選定委員会を、構成をいたしておりますが、特に公募を行った施設につきましては、その他市長が特に認めたものとして、市役所の外部からその類似施設の運営状況、などに、まあ、関する有識者、また経営状況、経理とか財務指標とかに関する、まあ、有識者等を選任をしている状況でございます。また委員会につきましては、指定管理者として申し込まれた団体と選定予定の委員との利害関係を確認をし、利害関係がない委員だけで構成し選定委員会を取り行っているところでございます。また選定方法につきましては、壱岐市公の施設の指定管理者選定要項に基づいて定められた評価方法に基づいて評価を行い、 選定を行っております。指定管理者の指定につきましては、先ほど山内議員も言われましたが議会の議決事項でございますので、市といたしましてはこれまでも、しっかりと審査を行った上で、議案として上程をさせて、いただいておりまして、その資料につきましても提出をさせて、いただいております。また引き続きこうしたしっかりとした審査を行った上で、議会への上程を行っていきたいというふうに考えております。3つ目の指定管理料に含まれる経費に基準はあるのかとのご質問でございますが、指定管理者を制度を導入している施設につきましてはそれぞれの施設の条例で指定管理者が行う業務の管理の代行等として規定をしておりますので、その規定されている業務にかかる経費であるかということがまずその基準に該当するものと、該当するものでございます。指定管理者が行う業務につきましては、おおむねどの施設も、その施設の維持管理、利用の許可、そしてそれらの業務に付随するものなどと、規定をされておりまして、それら業務にかかる経費でありますので、人件費や光熱水費の維持管理経費などが、対象になるものと、対象になるものでございます。以上でございます。
議長、
山内議員、
はい、はい、詳しくですね、本当に詳しくお求めいただきました。再質問を掲げておったんですが、その中のもうほとんどが、言われてしまったような状況で、何も言うことがないかなという愚の根も出ない状況とは言いませんけれども、ですね、やっぱこう分かってあげたくてっていうかですね、指定管理とは何ぞやから始まるんですね。本当、もともとだったら。いろんな、指定管理の方法もありますし、いろんなところで、批判とかも、あると思いますし、一時ですね、ケーブルテレビの方で、ちょっと若干、ごたごたしたこともありましたので、もうしっかりとした、順序をたどってやっているということをですね、しっかりと一回、お伝えしたかったなという面で、今回質問させていただきました。ただ、基本的に公募だということですね。で、そして農協さんとかがもう、社協さんだったりとかですね、そういう実績のあるところはもう非公募でということであったら、あるんですが、指定、もう一度ちょっとおさらいのために言いますけども、指定期間が到来する以前にまた公募をすると思うんですね。非公募のところだって公募するとは思うんですけども、その時の、選定委員も、副市長トップでやっぱ内部からの人選ということで間違いないでしょう。もう一回お願いします。
中上副市長、
はい、選定委員会の、構成メンバーにつきましては先ほど申し上げました通り、委員長に副市長、そして副委員長に総務部長、そして各部長等でございますが、先ほど申し上げました通り、その他市長が特に必要と認めるというようなことで、やはり外部からの委員というもので、やはりその内容を、中身を十分検証するということは当然必要でございますので、特に公募につきましてはそういった対応でこれまでも行っておりますし、今後もそういった対応で行っていきたいと考えております。
山
内議員、
はい、はい、まさにその通りでですね、確実にやるという時であればもうそういうふうに利害関係もある場合は除いてというふうに言われてましたので、多分その辺が結構気になるとは思うんですよね。どうしてもその、公募であった時に、1社しか応募がなかったと、そういう時に、内部でだけでやってしまうとですね、必ずもう本当にそれで良かったのかという意見が必ず出てくると思います。もうこういう時に多分市長が認める、指揮者、有識者等々をですね、招聘するとは思うんですけども、そこでしっかりと構成メンバーが誰々であって、公募であって、点数制度なんですかね、そういう点でしっかりと点数が上がってますということを思いっきり出せるように、してもらえれば必ずですね、 誤解は生まないと思いますし、多分これまでもそういうふうにされてきたんだろうと思います。これからなお一層ですね、そういうことに注意されながらやっていただきたいと思います。もう一つ、公募をしてですね、対応がなかったというか応募がなかった場合、そういう時の対応というのは私の、知り得る限りでは、早い段階から公募をするので、4月から始めたとして、7月ぐらいに一時公募を締め切って、その時点でなかったらまた再公募するというふうに、私の中では理解していますが、それでもなかった場合ということは、どういうふうな対応されるのかとお尋ねいたします。
中上副市長。
ただいま山内議員がおっしゃられたように、まず第一段階で公募がなかった場合については再度の、公募をかけたりとかいうようなことは当然、あると思っております。それでもなかった場合につきましては、やはりその施設の維持というようなところ、維持管理というようなところもして、いかなければならないというようなことから、もし、そういったものがなければ直営、もしくは、指定管理ではない、ありませんけれども業務委託だとか、そういった選択肢をやはり、考えていくというようなことになろうかと思っております。
山口委員。
はい、そうですね、直営ということだと思います。これがですね、公募のみならずその、指定管理者が途中で株式会社とかだったら、倒産とか破産申請とか、そういう、企業譲渡も入るか分からないんですけども、そういう、不可抗力というか可能性も、踏まえた上で、そういう話をされているんだろうなと思います。そういう時は多分ですね、非公募がなかった、ごめんなさい失礼しました、直営でなるかと思いますが、なかなかその急に直営というわけにはいかないと思うんですよね。やはりそういうところで、担当課が、そういう指定管理者のところに足しげく通って、業務の把握、数字のチェック等をしながら意見交換を行っているとは思うんですが、その辺は多分しっかりやっているというふうに報告も上がってきておりますので、我々はそこを信じるしかありません。それをしっかりやってくれていると思って、今回質問させてもらった次第です。そしてですね、すいません、何度もすいません、よろしいですか。指定機関内にですね、そういう、指定管理者が、その施設の管理をこう辞退を申し出るとかですね、これまであったかどうか分かりませんけども、そういう時も即座に直営になるとか、またはその、罰則規定があるとか、そういうことがもし決められてあるんだったらちょっと教えていただきたいと思います。
中山副市長。
指定管理者が途中で辞められた場合だとかいうようなこと、これまではそういった事案はなかったものと記憶をいたしておりますが、この指定管理期間中の途中の指定の結局取り消しというようなことになろうかと思いますが、協定書においてその条項で定められております。取り消し後の施設の維持管理の対応については当然でございますが、取り消しとなる前段階でですね、やはり指定管理者を含めて、まずはその施設の運営の継続についてですね、協議を行っていく、まずは対応になろうかというふうに思っております。対応と、しましては、指定管理者制度を継続する必要がある施設についてはですね、その時期や期間の問題もあろうかと思いますが、早急に公募を行うとかいうようなこと、仮にそういった指定管理が不在となる、期間が生じる場合についてはですね、やっぱその間についてはただいま、申し上げました、直営だとか業務委託だとかいうようなところの選択肢を模索していくというようなことになろうかと思っております。いずれにしましてもそういった 途中で、やめられるというようなことは、まあ、協定書においてですね、その罰則というようなところまではありませんけれども、そういった協定書で定められておりますので、十分な協議を行ってですね、対応していくということが、求められますし、まずその選定の段階で、そういったところもやはり十分、審査というかことがしていくというようなことがやっぱり必要だろうなというふうに思っております。以上でございます。
上
山内議員。
はい、そういうことをしっかりはっきりできれば、私は何の問題もないと思っております。協定書の中がですね、どういうふうに内容になっているかというのは私たちが知れるところではないんですけども、万が一そういうことがあった場合ですね、そういう対応できますよということを今ここで言うということは自信を持ってやっているということに他なりませんので、それはいろんな不可抗力等もあるでしょうし、最近はこう誹謗中傷で人が亡くなることもありますので、でそれがですね、もうやめたってなれば故障者も損害が出るということで、いろんなですね、集中的に言われたりとか、遠回しに言われたりとかっていうことが、あったり、もちろん破産申請とかあったりとかですね、そういうことがない段階のチェックをまずもってしていただきたいと思いますので、これまたよろしくお願いいたしたいと思います。そしてもうすいません、もう何度も、昨今ですね、物価高騰と、人件費のも上がってきております。で0円の指定管理者またはですね、他のところでもいいんですけども、指定管理料が発生するとかっていうですね、例えば、例で言うと、教習所、さっき言いました教習所とかですね、指定管理料がなしとか、いうところはあるんですけども、こういうところで、これから先指定管理料の請求があるかどうかとかっていうとこと、指定管理期間内に、指定管理料がちょっと増額でとかっていうふうに言われたりとかってすることは仮にあったりするんですか。もしあった場合、どういう対応されるのかなというふうなことをお聞きしたいと思います。
中上副市長。
はい、指定管理料の件でございますが、まず指定管理料につきましては、自主的な経営努力というようなを促すという観点から、指定管理料の、生産については原則、行わないというようなことにしておりますが、場合によってはその施設によっては、その協定書の中で、協議の上ですね、生産を行うというような、結ぶことが可能というような内容になっております。ですから、いろいろなその物価の高騰、燃油高騰とかいうようなことでですね、やはり、そういった費用が、膨らんできたというようなことも中にはあろうかと思っておりますが、やはりそこについては指定管理の募集をかける際にですね、そういったところのことも予測して十分協議を行った上で指定管理料というのを設定をしているというような状況でございまして、現在のところその内容によって追加で増額だとかいうようなことについては対応していないというようなところでございます。以上です。
山内委員。
はい、はい、そうですね、増額は私も基本的になくていいのかなと思います。これはそう指定管理をされる側もですね、こちらから公募をかける側もどちらもこうウィンウィンでなければならないというのが僕は鉄則だと思っておりますので、指定管理者がの言い分、勝手な言い分でもう上げてくれとかって言って、ないないで上げたりとか、そういうことが絶対あってはならないなと思っておりますし、指定管理者はそこでこう利益を上げていいという制度になっておりますので、その辺もしっかりとした、周知をしていただきたいと思います。何やってもいいってわけではありませんけども、ちゃんとした 地域貢献ができたりすれば、そこでおのずとお金も発生するものですし、お金も発生すればですね、市の経済も回っていきますので、その辺はしっかりと 見極めてやっていただきたいと思っております。指定管理についてですね、結構こう何ぞやみたいな人も結構いらっしゃって、でこうやっぱりこう途中の段階が分からなかったりとかする方も結構いらっしゃいましたので、ちょっと今回、質問させていただきました。最後に一つ、指定管理者制度、これから新たに指定管理をされるところがあるのかどうかということをよろしくお願いします。
中上副市長。
まあ今後 の、 まあ、施設のあり方、その中で、まあ、指定 管理者の方向性というようなところでございますが、まあ、現在市が直接管理を行っている、まあ、施設に、つきましても、これらの施設に、まあ、おいてですね、やはりこう課題等を整理をして、より効果的そして効率的な管理運営のあり方や活用方法について点検をしていく必要があるというふうに思っております。まあ、指定管理者、指定管理の制度を導入できる施設については今もってやっているというようなところかなというふうに思っておりますが、まあ、いずれにいたしましても、この施設のあり方につきましては壱岐市公共施設等総合管理計画に基づいてですね、やはりこの、まあ、方向性というのは、一定のところを示しておりますので、まあ、それに基づいて、やはり対応してい、く必要があるんだろうなというふうに思っておりますし、まあ、そこの中で指定管理制度を導入した方がいいと判断できるものにつきましては、また、こちらの方でも十分検証し、議会に、まあ、上程をするというようなことになろうかなというふうに思っております。以上です。
以上。
山内議員。
はい。まあ、制度自体は悪いものではありませんので、その辺も踏まえた上で、いろいろ検討していただきたいと思いますし、でやれることがあるならですね、いろんな研究をしていただいて、指定管理者制度でもが一番業務委託よりはいいかなと思っておりますので、最大限、活用できますように、お願いをしたいと思います。もう残り時間もありませんので、山内の一般質問を終わります。ありがとうございました。